さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん、
はい、よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の逢坂美和ちゃんです。
トレーダーズ証券の逢坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎回 YouTube のチャットの一番最初の方に、うん、MU さんが逢坂さん頑張ってくださいって、
いやありがたいですね。
毎回書いてくれるんですよ。
いつもお世話になっております。
優しいね。
いつもお世話になっております。
逢坂社員、
逢坂社員、逢坂社員、みんな優しいな。いいな。
なんか社内でも逢坂社員っていう名前がなんかこう
なんか流通してます。
ちょっと定着しつつある、
はい、しつつある、はい、うん、面白いですね。愛坂社員、愛
坂社員、
ディーラー以外
に団長、
団長、
団長、団長、団長。
ちょっと井口さん為替動き始めました
。いや、そうなんですよ。ちょうどねラジオ来る前に動き始めてね、うん、ちょっと、はい、本当来たくなかったんですけど、
またそんなこと言っちゃう。そうそうそうそう。
本当にちょうど行こうって時にバーって下にね行って、結構うん、下ダウンサイド掘り始めてきたんだよっていうところだったんですが、
今日の高値は156円の54銭とかですね。
今ね156円ま切れるか切れないかぐらいのところまでね、
結構下がりましたね。
50銭ぐらい下がってきた感じですね。トンボン
税かね、来てるかなってところですね。
ほら、
急激な変動だから、なんか為替介入にあるの。
下に
下に下に掘ってるのに臨場して、
そうそうそうそう、
50銭だけどね、
50銭だけど、
この辺だ
ー
って言って、うん、
ちょっと怒られちゃう、また入れねえさ。あんたキャッタでしょうかって言われちゃう。
はい、ということで今日もこのような解説をいただきながら、このような
このような
ゆるいな。はい、番組進めていきたいと思います、はい、うん、この番組はトレーダーズ証券、公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。今日も早くもたくさんいただいていまして、先ほどの応援メッセージから始まり、うん、メルメイさんが前回2月20日の山中さんゲストの回が面白かったので今日の番組も楽しみにしています。山中さんに聞きたいことがあると、うん、ジェイドさんも入れてくれていて、うん、先生術かなとか、うん、いろいろ入れてくれていますよ。今日のゲスト山中さん、
山中さんね、
うん、ですね、はい、たっぷり伺っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも質問などお寄せいただきたいと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それではまずは井口さんに相場の肝を伺っていきましょう、は
い、そうですね、取り急ぎ先週ですね、ビッグイベント終わりまして、
CPI、
そう、 CPI が終わってですね、はい、まあ、ディーラー心理でいうとちょっと残念な結果、まあ、残念な結果っていうのは、まあ、ちょっと予想通りだったんで、どっちかに触れてほしいなっていうのはちょっとあったんですけれども、
なんか無難な結果に収まっちゃいましたね、
まあ、まず無難な結果だったんじゃないかなとは思っておりまして、
はい、
マーケット、まあ、若干、ね、下がったは下がったんですけれども、また今戻ってきちゃってるというような状況で、
はい、
一旦どうでしょう、 CPI の数字だけ皆さん確認しておきましょうかね。
はい、はい、
ちょっとデータ、
はい、
出していただけますでしょうか。
はい、 YouTube には出させていただきました、はい、
ですね、5月15日ですね、4月の CPI 発表になりまして、前年同月比総合とコア、こちらは市場の予想通りですね、
うん、
はい、で、前月比では若干あの市場予想を下回る結果となったので、まあ、そのあたり少しあのドル円が下落で反応したかなと思います、うん、まあ、あとは、まあ、緩やかではあるんですけれども、はい、インフレ鈍化の方が確認は、まあ、できているというか、
はい、
まだね、この FRB の目標 2% にはだいぶあの差はありますけれども、鈍化というところが意識されて、まあ、瞬間、ドル円は下がるという展開にはなりました、はい、
そうですね、うん、この CPI 見ると、はい、やっぱりアメリカの物価、うん、まあ、安定的に他の国にもこう、はい、
負けずになんかちょっと下がってきてるなって感じってあるんですかね。うん、
いや、やっぱりちょっとしぶとい。
しぶとい。
他の、まあ、その、ヨーロッパとか今もう 2% 台に落ちている中で言うと、アメリカはもういち早く本当はね、インフレに対して対峙できたかと思いきや、一番しぶといのは結局アメリカだったっていう。ところですかね。
景気がいいっていうのもあるんでしょうね。うん、
そうですね、まあ、景気もやっぱりダントツにいいと思うんで、うん、なかなか、はい、しぶといかなというところになります。まあ、とはいえ予想通りとはいえ、まあ、インフレ鈍化が確認できたということで、はい、一応ね、先物見ると年2回の利下げが、うんうん、50% ぐらいあるのかな、その確率も出てきた。今までは1回ぐらいじゃないかなみたいな話だったら、うん、まあ年2回っていう面も出てきたかなと、今思って、見えてるところですよね。
はい。はい、
そうです。まあ、なのでまあ、一歩近づいたのは、まあ、間違いはないんだろうなとは思うんですが、うん、
はい、
ちょっとね、FRB のね、人たちの発言をちょっと持ってくると、高スタンス変わらないんですよ、全然。
CPI 発表されたもうその翌日ぐらいから、なんだろう、火消しじゃないけど、何かなんか、うん、
調子乗るなみたいなね、雰囲気ってもうすでになってましたよね。
また諭されてるみたいな気分になるじゃないです
か。浮かれるんじゃないか、君たちは。っていう、まさにでも本当そんな感じですよね。これ、はい、画面に映してるのは、これ CPI5 ですからね。
5。
うん。はい、CPI5 の当局者発言。まあ、昨日なんかもたくさんの方喋ってましたけど、はい、ウィリアムさん、ニューヨーク連議のウィリアムさん、まあ、当面利下げの必要ないと、うん
う
ん、
これがまず来ましたよ ね。
これまずウィリアムさんね、一発目にうんってなりましたよね。
来ました。
で、ボーマンさんね、うん、もうタカ派の、まあ、最近だともうタカ派の急先鋒みたいな人ですけど、うん、ボーマンさん、いや利上げだってあるよみたいな発言、利下げも辞さず、利上げも辞さずとね、うん、来た上で、あと、まあ、ボスティックさん、ジェファーソンさん、デイリーさん、メスターさん、基本的にはまだ時間かかるよ、しぶといよ、急がないでね、高金利時だよって、まあ、ほとんど一緒ですね、うんうん、CPI 前と CPI 後で何か変わったかなってちょっと期待したんだけれども、全く変わらないと。
そうです、ね、ブレてないですね、
うん、ブレてない、ね、
しかもなんか冷や水浴びせられたような気分になりましたけどここに来て一枚岩だよって感じがしますよね、うんうん、
パウパウ以外ですよ、
パウパウ以外
パウエルさんもね、まあでも、はい、そんなに甘い顔はしてない気もするんですけど、で、うん、ちょっとね、これ CPI 後の発言がこうあって、やっぱた、まあ、皆さん高だなってところがあったんですけど、
はい、
ちょっとね、今日、時間、東京時間動かなかった時に、ちょっとFRB のボードメンバーの高派投票を作ってきたんですよ。
はい、お
これ分かりやすいですよね。
ね、これ投票権ある人だけです。投票権ない人も作ったんですけど、ちょっと間に合わなかったんで、投票権ありの人だけの、
いいですね、
今のスタンスを、直近の発言ね、をもとに作りましたんで、うん、
はい、
少し井口色はあります、
うん、これを作ってたから逢坂社員に早く、
そうそうそう、逢坂社員に早くしてください、
もうすぐ番組ですよ、
もうすぐ番組なんでお願いしますっていう、
巻き入ったもん、
はい、巻き入りましたね、はい、ちょっと先方に送らないといけないので、うん、なるほど、なんとか
時間守ってくれますかね、
そんな私強気でしたっけ
でこれちょうど作ってたんですけど、
はい、
でこのまあ、クーグラさん理事とかって、まあ、一応ハトなんだ、一番上の、は
い、一番上か
ハトなんですけど、はい、この人もう2月ぐらいからで、ね、うん、発言してないんですよ。
なんか名前あんま見たことない
な
と
思っちゃった。
この人の発言は、その時のね、2月ぐらいの元にしてるんで、あんま当てにならなくて。
今は分からない。
もう今の人たちはほぼ、中立か高です。
は
ぁ、うん。で、連銀の人はもうみんな、ほぼ高。
そうなんですね。
ウィリアムさん、まあ、バランス型なんで、うん、いろんな人のね、火消しするので、まあ、鳩も高も結構、バランスよくやるのはニューヨーク連銀のウィリアムさん。
でも最近ウィリアムさんも、高派目立ちますもんね。まあ、
高め立ちますね。うん。まあ、それ以上にやっぱり、連銀系の人は、高多いなって感じですよね、
圧倒的に、
はい、で今やっぱ先ほど言ったようにボーマンさん結構もう2日に1回ぐらい最近喋ってるんですけど
取り上げられるんですかね、
取り上げられるんじゃないですか、もう気持ちいいぐらい高なんで、うん、
はい、
なので利上げ辞さないってことなんで、うん、もしまあこの今の本当に高派スタンスのね、投票権持ってる人多いんだけれども、 キーポイントというか本当に鳩になるとしたらこのボーマンさんみたいな人が急にコロッと変わると、はいはいはいはい、面白い
インパクトが、ね、
インパクトがあるので、ね、パウエルさんとか若干その、ね、鳩っぽいことも言うんですけど、はい、下手したらボーマンさんが利下げに言及した方がもしかしたらマーケット動くかもしれないですよね。
なるほど、
うん、これぐらい高に寄ってくると ね
A チューンにもそんな人いたよね。
言いましたね。
強気か弱気か結構傾いてる人がいきなり変わると
。ああ、そうですね。そうそう。そういうのあるかもしれない。だからちょっと前だとね、FRB だと、ブラートさんでしたっけ？
ブラートさん。
うん、
は
い。セントリスだっけな。
はい、そうです。
のブラートさんずっともう、結構極端に高だったんで、その人がなんかコロッと変わるとみんなそこについててマーケット反応するみたいなのがあって、最近のボーマンさんは結構その域に達してるような。
なるほど。
うん。気はしてるんで。
チェックですね。
ちょっとボーマンさんチェックしてもらえると。
インフルエンサーだね。
インフルエンサー
ですよ。
インフルエンサーね、そうそう。
そういう意味では、うん、多分また最後の方で今週の予定やってくれると思うんですけど、はい、そうですね、うん、22日の日に議事録がね出てくるんですよ ね前回の FOMC のね、うんはい、それもちょっと注目かもしれないですね。
そうですね、
中身ね、
人狼ゲームです、少し
人狼ゲームです、うん、誰が本当のことを言っているのか、はい
はい、うん、そうですね、ちょっと、うん、そのあたり、まだまだ要人発言、今日もそうだし、今週いっぱいは、大きいメインイベントみたいな指標ないんですけど、このあたりの要人発言、チェックしたいかもしれないですね、このあたりをヒントに、だから結局、CPI 後も CPI も、CPI 前も CPI 後もなんか変わらないっていうところで、このあたりの発言がこう出てきたために、結局原点会議みたいになって、うん、CPI の時に結構一回下がったじゃないですか、うん、だけど結局もう戻ってきていて、うん、日米の金利差意識されるって展開にはなってきてしまったなという、うん、印象ですかね。
そうですね、日銀もね、うん、金利は上げないもののですよ、うん、それでも、長期国債の買い入れ額減額する、まあうん、ちょっとずつ減額してるなんていうね、うん、現実もありますから、はい、本当だったらね、そんなスルスルスルと戻られても困るんでしょうけどね、うん、
日銀としてはこれ誤算かもしれないです、
ですね、
ここまでいっちゃうのはちょっともう少し抑えたかったのかもしれないですね、
はい、ですよね。
あと気になったことがあって、うん、CPI 後の、うん、全然今まで全く注目されてなかった指標に反応したのがちょっと一つあってですね、
なんだろう、
輸入物価指数っていう
輸入物価指数、はい
はい、あって、うん、これが予想よりもだいぶ上回った結果が出てるんですよね、
う
ん、
アメリカの、
はい、アメリカの、うん、で、前回数字が、0.4%、
うん、0.4、
はい、で予想が 0.3% だったんですけど、うん、
ちょっと上回った、うん、
で結果が 0.9%、
はい、0.9 結果が、
はい、結果が、うん、でこれに反応してドル円一気にCPI 後の下げを否定して吹き上がったイメージだったんで、なんか急に物価指数というかその CPI がダメだったから別のなんか、うん、なんか価格系のやつでなんか反応しちゃえみたいな流れになってきてるなみたいな
印象がありました。材料探してるっていう感じがあるんですかね、うん、マーケット的にはもしかしたら。
でも、ね、その CPI 以外の物価指標って結構高いじゃん、高かったじゃないですか。
上がりました、なんか、
うん、ずっと高かったんで。
高かったですよね、うん、ニューヨークレンディングとかミシガンとか
も、ね、そう、ニューヨークレンディングミシガン ISM も価格指数一気に上がってたんで、うん、そういう輸入の物価の価格にもやっぱ反応したのかもしれないですね、うん、
結局足元だから今いろいろ上がり始めてるじゃないですか、うん、銅が高かったりとかっていう、
うん、
そういうのが今後のその CPI にいずれ影響してくるだろうっていうのを今呼び込みに行ってるっていうのもあるかもしれませんね、うん、
だからそのあたりが分かってるからこそあまり楽観するなっていうのは FRB のボードメンバーからメッセージとして出てるのかもしれないですね。
そうですね、うん、まだまだこれ上がる可能性あるんだぞ、その時にお前らびっくりするなよっていう、
そうだっていう感じですね、
う
ん、
そうです
かね、うん、その時に、うん、言っとくという、でも株強いけどね、うんうん、そう言いながらも、
そうなんですよね、
うん、そう言いながら強いからな本当に、うん、まあNVIDIA あるんでちょっとまたそこ、はい、そこも注目ですけど、
そうですね、木曜日ね、22日だから日本時間だと
23日の朝、そのオープンクローズの際の誰もいないところで、
そうで、あ、ま、為替も動きますか、 NVIDIA の決算で
動くと思いますよ、
へ
え、まあ、悪ければそのリスクオフで動くでしょうし、
はい、
その時間帯があんまり良くない時間帯なんで仕掛けてくる人も いると思います。
ちょうど FOMC が終わるぐらいの
同じような時間帯的にそうですよね。そう、
この時間は本当に嫌な時間ですね。
そうか、為替も動くのか。
5時過ぎですか。
確か5時20分に決算発表だった気がする。ちょっと間違ってたんだけど、早朝の。で、もうそのクローズにかけて人いない時なんで、そこで大きい注文入ってくるとまた変な感じで。ちょっとそのまあ少しね大げさだけどアップルショックちょっとまあ2019年だったっけな、あのアップルの決算が悪くて、朝方このお正月とかってそういうあの人がいない時にあの暴落みたいなことあるので一応警戒はしてます。
そうですね、うん、で多分それで日本の東京市場も、うん、東京市場も動くじゃないですか、株もね、でそれでまた為替もまたさらに動き出すってことがその日あるかもしれませんからね。
多分 NBA って多分いい結果なんだろうけれども期待値がものすごいからねこの期待第一 のこんだけ高いハードルを毎回超えてきてるからなんだけど
利益何倍にもなってるんですよ、
半導体半導体
みんなねわっしょいわっしょいって言ってるから
言ってますからね、
ちょっとそっとのことじゃさ多分許してくれないからマーケットの期待が、そこで崩れてくるとそのあたり日経平均にも、まあ、波及してかもう当然為替にも来るだろうから、ここはああそうね、材料で尽くして一旦下げそう、ね、だから NVIDIA 相当上回らないと このパターンかもしれないね。
期待をね、期待を上回らないといけないんですもんね、相当ね。
そうそうだからちょっともしかしたら株が崩れる可能性があるかもしれないですよね。そこはちょっと為替もまあチャンスだと思って臨みたい。
NVIDIA 大変、なんでずっと期待に応え
ちゃう。そうね。
ね。ちょっとお察しします。
はい。
ということで、ここまでは、現役為替ディーラー、井口芳雄の相場の肝でした。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX は、コツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ、
さてここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。このコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていますが、今日のゲストアセンダント代表山中康二さんです。
よろしくお願いします。
期待する声が多いですよ山中さん。
何かとぼけたこと言いましょうか
ね。はい、今日もためになるお話よろしくお願いいたします。今日はね、山中さんにチャートの話伺おうと思ってリクエストしたんですよね、なんかFX トレーダーって小杉さんの今いっぱい話聞くと、みんないろんなものを試しつつ最後にはシンプルになっていくって、なんかね、
基本的にね皆さんそぎ落としてってね、シンプルなものに戻っていくっていうパターンが多いですよね。
でプラスやっぱり初心者の方でもチャートだったら視覚的にね、井口さん見れやすいですから、
そうですね、入り口多分そうなると思うんですよね、
そうですよね、
まずはテクニカルから入ってい
く、はい、だと思うので、今日はちょっとテクニカルをということだったんですけど、
はい、まずはテクニカルという言葉が出てきたんですけれども、
はい、
まあそういう資料からやっぱ
おいおいおい、さっき打ち合わせした
ことはですね、これはちょっと
そこを伺おうとしたらでもやっぱりファンダも必要だよねって、そうそうそうそう、だからそれもここだけは見とけっていうの
ね、
合わせて伺おうと、
そうだから要は流れにね、はい、逆らったテクニカル見てもしょうがないですよねっていうことで、まあ要はじゃあ今どういう状況にあるんですかっていうところも見ていきましょうっていうことで、
基本的な経済の状況も頭に入れつつ、はい、チャートなのよ、ってことですね、
まあ、一応YouTube でご覧の方は、こちらの資料の方ですね、ご覧いただいて、まずはファンダメンタルズということで、そうまずはテクニカルなんですけど、まあ、その前にその大前提として、まあ、よく他のことでも言うんですけれども、例えば何かをやるっていう時に、いや その前にもっとやるべきことありますよねって結構あるじゃないですか、
うん、
で
準備
ね、だからその準備ですよね、は
い、
だから今はじゃあ何を見るのかっていうと、まあとりあえずあのよりによってね、まずはファンダメンタルズっていうスライドのタイトルがねまあなかなか良かったですねということで、まあ
要は
まあ、先ほど CPI の話も出てましたけれども、はい、まあ、米国の緩和後退思惑ということで、まあ、一応9月からの利下げっていうのが、まあ、今コンセンサスで。で、まあ、年末時点では、まあ、1回もしくは2回っていう、でもこれ随分減りましたよね。はい、去年の年末なんか7回利下げなんていう時期もあったぐらいですから。う
ん、ま
あ、で
も今。3月からって言ってましたもんね、当時、ね。
そうなんですよ、当時はね、うん。で、それがもう今じゃどんどんどんどん後退してって、今じゃ、今年の年末でもって1、2回利下げ。まあ、要は米国の緩和後退思惑と。であとは、まあ通貨ペアによっても違うんですけれども、まあ、ドル円だったら日銀の金融政策も気にしましょうねということで、うん、まあ、日銀は多分9月以降に追加利上げなのかなということで、うん、まあ、でもするとしても、まあ、知れてるでしょうけれども、そこから考えると、まあ、年末時点で少なくて 0.4 多くて 0.75% 程度の、まあ、金利差縮小というのが、まあ、起きるでしょうということで、まあ、こういったものが、まあ、長期金利の利回り差にも影響しているということで、はい、じゃあ本当によく日米金利差、日米金利差っていうけれど、どの程度影響があるんでしょうねっていうことで、
はい、はい。
で、こちらはですね、うん、まあ、日米金利差2ページ目、まあ、2ページ目っていうか、まあ、こちらまあ出てるのがですね、ローソク足がドル円の週足です。
ドル円の週足ですね。
はい。はい、で、ラインチャート青い線が、米国の10年債利回りマイナス日本の10年債利回りという、まあ、いわゆる、長期債の利回り差なんですけれども、うん、
ちょっと
下がってきてます。まあ、似たような動きしてますよね。うん、
確か、為替とね、
はい。はい。為替の動きと非常に似通った動きをしてて、で、中段にあるのが、まあ、これが相関係数取ってるんですけれども、うん、赤い線が 0.8 なんで、まあ、結構、0.8 よりも上、平均すると 0.85 ぐらいのとこなんですけども、相関係数 0.85 って、まあ、ほぼ似たような動きをしているというふうに言っていいのかなという、まあ、強い相関ですよねと。うん、
はい、
で、直近のところでは、まあ、日米金利差が縮小気味にもかかわらず、まあ、ドル円の動きというのは、やや上がってきてるっていうことでですね、
ちょっとずれてますね。
で、ちょっと気になるところですね。どっちが正しいのかっていうことで、金利差の方についていくんだとするならば、ドル円下がるだろうし、まあ、ドル円の方が正しいんだとするならば金利差がまた少し拡大する方向なのかなっていうことなんですけど、ただまあいろんな材料を見てるとですね、やはりそう簡単には日米金利差縮小しそうもありませんよねっていうことで、でこれもまあ CPI 結構大事ですよねっていうことで、まあ CPI なんですけれども、はい、で下から見ていくと、下が総合 CPI で前回 3.4% で
ブルーのやつですね、
そんでコア CPI 紫で 3.6 と、まあこの辺は誰もが見ている数字なんですけれども、はい、まあ、あまり皆さん見てないんだけど結構重要性が高いなと思ってるのは、私はオレンジ色のとこで、これサービス部門の CPI なんですけれども、うん、
これだけ動く
これだけですね、3ヶ月連続で上がってるんですよ。だそうすると、まあ、サービスのインフレが上がってるっていうことは、結局最終的には全体としてのインフレが下がりにくいっていうのを気にしてるんじゃないかなと、うん、あと先ほど社員からの発言で輸入物価って話ありましたね、
はい、
で輸入物価ってやっぱり結構気にすべきじゃないかと私も思います。
社員からの発言、
はい、ね、
それで、で例えばそのイエレン財務長官がなんだああいうようなね、介入牽制するような発言してるのかっていう、やっぱりまあアメリカにとって強いドルは国益っていうのは、まあ歴代の財務長官言うんですけれども、うん、やっぱり輸入物価が上昇してるような中でですね、ドルが弱くなるのっていうのはやっぱり嬉しくないんじゃないかなっていうようなこともあるんじゃないのかなというふうに、もっと上がっちゃいますもんね、物価がね、っていうふうに思うんですよ。だから、はい、今その本当に物価が落ち着くのか、それともなかったら本当にもうこのまんま、下がりきらないような状態が続いちゃうのかの、結構今アメリカって瀬戸際なのかなっていうことで、うん、まあ発言としては、全然CPI は目標の数字には、これでも 2% まで行くわけないだろうって気もするんですけども、まあなかなか悩ましい発言が続いてるんで、高派の発言が続いてる。まあそうなってくると、はい、ベースにあるのは結局はやっぱりその、じゃあドル円だったらばドル買い円売りっていうのがまあベースにありますよねと。で、じゃあテクニカルということでですね、
は
い、ようやく、そう、そう、次はテクニカル
で
ね。まあ次はテクニカルなんですけど、次はテクニカルで、で、 まあもちろんその短期的な動きを追うのもあれなんですけど、じゃあ長期的にはどうなんでしょうねっていうことを確認するときに、うん、まあ私がよく見てて実際にトレードにも使ってるのがですね、もう本当にシンプル、20週移動平均線。しかもチャートに1本だけ引こうということなんですけども、この20週移動平均線と、まあローソク足の終値が、まあローソク足が上にあるのか、下にあるのかという、まあそれだけです。だから
本当にシンプルですね。
本当シンプルです。だから上昇トレンドの定義というのはですね、移動平均線よりも終値が上にあると、うん、下降トレンドの定義は、移動平均線より終値が下にあるという、もうこれだけなんです。ただし、はい、じゃあどこでもって転換するのかっていうと、まあ騙しもあるので、まあ騙しに騙されるのか、あるいは多少遅れても騙されないようにするのかで後者を取りましたということでですね、はい、上昇トレンドから下降トレンドへの転換は終値が2週連続で移動平均線を下回る、うん、まあ、その逆は2週連続で移動平均線を上回るということで、うん、ちょっと実例を見た方が早いかなと思うんですけれども、はい、こちらのドル円と20週移動平均線でそのトレンドを判断していこうということで、これじゃ あ, まあ左側の方から見ていくとですね、これってマウスカーソルって映るんですかね。
あ、映ってます。
映ってますね、はい、じゃあ実際にこちら刺していきましょうか。そうするとこちらの今左の方からぐーっと来てですね、うん、でここに下がってってかなり長い陰線があって、これ1本目なんですね。要は1本目でもって移動平均線を下回りました。でその次ちょっと短めの陽線がありますけれども、終値では移動平均線より下にいるので2本連続で移動平均線を下回ったから
終値でね、
はい、終値でね、はい、そうするとその次の週の寄り付きでもって売れという、そういうことですね。
あ、2週連続で終値で下抜いたら次はだから売る、
そうそう
次の足で売る、
そうだ3週目の始め値で売ると、
はい、
でまあ、要はこれ週足なんで金曜日の終値をまあ、2週連続で下回ってるかどうかって、それだけです、判断基準は。で、まあ、実際ここで売るわけですよ。
はい。はい、売りました。
はい、売りましたでですね。で、こっからはまあ、また悩ましいんです。こういうふうにストレートに下がっていっちゃうと、うん、意外とチャンスが少なくて、
はい、
基本的には、1円下がったら利食い。
1円下がったら利食い。はい、あ、利食いもだからちゃんと決めておくわけですね。
そうですね。そんで、ストップも1円。はい、まあ、基本的にはそんなイメージで考えていくといいんですけれども、うん、ただですね、まあ、トレンドが出てるとき、こういうときにはですね、まあ、要は移動平均線より下にいるんだったらば、うん、もし戻りがあるんだったらば、逆張りで売る。
逆張りで売る。はい。ということは、だから、この大きな陰線で下がって、小さな陽線でこれ確定したわけじゃないですか。
そうですね。そうすると、はい、でも、これって、一目盛りが、これ見ていただくと分かるんですけど、右側見ていただくと、一目盛りこれ2円50なんですよ。
結構大きい。
結構大きいですよね。うん、最近ドル円動いてるんで。だから、1円上がったところでもって逆張りの売りっていうのは、実はその次の足ぐらいで、またチャンスがあったりするっていうようなことで、で、上がったらまた売って、で、下がったら買うみたいな、そういうトレードをしていくんですよね。基本的には。
2週間って結構長く感じるじゃないですか。
長いです。
でその間にも結構動いちゃうから、はい、なんか遅れそうな気がするんですけど、
はい、遅れます。
このチャートで見ると
だから遅れるんですけども、はい、もう遅れるけれども、うん、精度を取るというかね、まあ、はい、より騙しが少ないのを取るのか、うん、あるいは騙しが多くても早めになるのを取るのかっていうとですね、やっぱり遅れてもより精度が高い方が結果として良かったんです、
うん、まあ自分の資産を守るっていう意味では、で確率がね、
これ
まあ
結局検証した結果で実際そういったトレードしていくとですね、はい、でこれ今のところドル円とユーロ円と豪ドル円でワークしてるんですよ。あとユーロドルでもワークしてるんですけども、
は
い、
うんうんうん、
ポンド円ではワークしないんですけど、なぜか。なぜか。で、これはもうしょうがない。最初は 5通貨ペアでやってたんですけど、うん、今はポンド円外して4通貨でやってるんですけど、うん、まあ、それで持っていくとですね、うん、まあ、もちろん、ひどい時は、4通貨全部で負けるときもあるんですけども、でも、基本的には負けてる通貨、勝ってる通貨入れて、トータルで見ていくと、ちゃんと、勝ってるっていうのがずっと続いてはいます。
分散効果みたいなものがあるんですね。
うん、そうですね。これ20本にしてる理由ってどんな理由？
これね、20本にしてる理由っていうのは、もともと私、日足のチャートを見てるときに、20日で見てたんですね。で、20日で見てたんですけれども、まあ、今日テーマが、初心者にも分かりやすそうで、シンプルなっていうんで、で、まあ、実際に使ってないのを、おすすめするわけにもいかないんで、実際に使ってるのがっていうことなんですけど、じゃあそもそもなんで20週だったのかっていうときに、少し長めのトレードでもって検証をしてったときにですね、まあ、いろいろ見てったんですけども、じゃあ10週がいいのか、 40週がいいのかとか30週がいいのか、最初10週刻みぐらいで見てたんですけども、はいはい、あれこれやっぱりあの冷やしと同じで、まあ冷やしはあのなんで20日なのかっていうと、まあボリンジャーバンドを見るときに、ボリンジャーバンドのまあ初期の数値って20日プラスマイナスというシグマが多いので、じゃあ週足もまあ、じゃあ20週でもいいかもしれないなっていうんで見てったら、20週で結局負けてないんで、じゃあ20週でいいかなということで、で結局まあ20週でこれ決めたのがもう随分前なんですけれども、もう4、5年経つのかな。でその後もまあそれでもってとりあえずはワークしているということでですね、まあ20週ということと、あとは数字を選ぶときに結構皆さん悩むと思うんですけれども、基本的にはフィボナッチ数列の数字から私はピックアップすることが多いです。だから3、5、8、13、21、34、55、89でまあ21でもいいんですけれども、まあ21と20で検証するとこれ結果変わらないんで、
まあそんなに変わらない、まあ、
変わらないで、まあじゃあ20でいいやということで、
そうです、は
い、
月営業日が20ですもんねってやっぱり、
はい、そうなんです。
FX って20使うことってすごく多いですね。
多いですね、はい、
やっぱり月20営業日21営業日っていうところから来てるんですけど、で
みんなもそれ見てるからっていうのもなんか、
ね、
うん、
それもありますよ ね、
ありそうな気がする、
うん、はい、だからそうなんですよ、みんなが見てないのを見るって結構危険じゃないですか、自分だけ先を行くんだなんていうね言い方もあるんですけど、意外と自分だけ違うのを見ててやられるパターンの方が多いんですよね。
はい、これって冷やしじゃダメですか？
冷やしでもいいかもしれないですけども、ね、冷やしだともうちょっと多分細かい動きになるのと、冷やしでは検証してないんでわからないです正直言って。
騙しも出ちゃう
かな、ね、騙しが多くなるかもしれないですね、
はい、
まあ、でも若干今ボラティリティが上がってきてる中で1円幅でももうちょっと上げてもいいような気がする、
いいかもしれませんね、そうなんですよ、ただ短くするとですね、これもやっぱりやられることは分かったんです。昔は最初ドル円って1日の平均値幅って1円ぐらいだったじゃないですか。
1日
の値幅が昔はね、昔はせいぜい、
山中さん
はリーダーだった頃、いや4、5年ぐらい前は4、5年ぐらい前、はい、で50銭ぐらいでやってたんです最初は、はい、だけどだんだんとそうドル円ってボラが大きくなってきたんで、これ50銭じゃまずいなと思って、うん、2年ぐらい前かな、1年半ぐらいかな、でもそのぐらい前なんですけど1円に広げたんです。
それで、あ、これでも広がったってことですね。
これでも広がったんです、
じゃあその時のボラティリティに合わせて、
ただ
そう
変えるって言っても1回ポジション取った時に、はい、じゃあその後またさらに変えるっていうのってなかなかめんどくさいんで、今はもうずっと1円で見てます。
なるほどね、うん、まあ変えない方がいいかもしれないですね、
うん、
こういうのって、ね、
そうなんです、だからこれ見ていくと、ね、今はじゃあどうなのっていうと、結局ファンダメンタルでもドル円と上見てるのと同じで、はい、少なくとも2024年に入ってからっていうのは1月後半から現在に至るまでは移動平均線よりも上にいますんで、うん、まあそういった意味ではまだドル円に関しては長期的には上を見ていくっていうようなこと で、あともし細かく見ていくんだったらば、その中でもって短期的なトレードでどうするのかっていうのはまあいろいろとあると思うんですけども、まあそうですね、まあこれはもう時間的にあれだと思うんですけれども、前の日の高値安値を1時間足の終値で抜けたかどうかとか、そういうんで見るといいです。
ああそうなんですね、はい、でもこのね20週平均で山中さんここ3年ぐらい全然負けてないですよ。
もちろん他のトレードもするんですけども、シストレ的な感じでもってちょっと走らせてるのがあってですね、うん、
これはある意味機械的にね、
そう機械的にもう本当にその通りにやってやられるときはやられますけども、でもトータルで考えるとちゃんと残ってます。
これ分かりやすいっていうか、金曜日の終値だから、ね、土日に見れば
いいっていうね、
そう、
面倒くさがり屋さん向けなんです
、はい、
そうか、時間的に、
時間的に、
そう、そう、社員に優しいトレード、
社員にも優しいトレード、うん、そうですね、はい、坂社員以外に
も社員できない
から、そう、社員の社員に、
社員はデモで、
社員はデモでちょっと検証して、
社員みんな
輝いてます
ね、そう、輝いてね、
どこの社員が。
その社員でね、
そうそう、
余裕をかけてね、いいですね、
うまい、
なんか輝いてましたね、
今日一輝いてた、
今日多分月一輝いてたんじゃないですか、
そこまで言わない。
はい、ということなので、ぜひ皆さんもね試していただければと思います。はいはい、今日フィボナッチのやつも持ってきてもらったんですけど、
時間切れでということで、
ね、延長戦もあるのでその時にでも、
はいはい、ね、
あとなんかやっぱり先生術もちょっと聞きたいっていう方々も ね、はい、いらっしゃるので、これも後で延長戦で山中さんにまた再登場いただこうと思います。一旦山中康二さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。 トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあそれではここからは投資戦略です。
はい、はい、そうですね、うん、ちょっとまあ動きがねいまいちないんですけどチャート見てみましょうか。ドル円チャート4時間足今見てまして、はい、ですね、まあちょっとまあ説明するとここから CPI ですね下がってきて、でこれ下がってきたんですけど、まあ、CPI で下がったっていうのもあるんだけどやっぱりマーケットがロングだったたんですよね。
ポジションが。
そうそう。機関も、まあ、IMM もそうだったんですけど、個人もものすごいロングになってて、これ一回切りに行った感は、やっぱり否めなかったですね。結構なロスカットが来たのと、その朝の薄い時間帯に、下がってたのとか考えると、まあ、材料というよりは、一回ロング重くなったんで、切りに行ったかなっていう感じですね。その後すぐ戻ってきてるのが、まあ、その証拠かなというところで、今のこの辺りは適正値なのかなと思っております。
期待感って大きかったですもんね、心配に
対する。そうですね。まあ、CPI の、期待感も大きかったしやっぱり下になると買いたいっていう参加者とっても多いんで、下から拾ってきたい下がったおしべを買いたい意欲はこれに表れてるかなと思っています。で、未だにまだロングなんですよ。まだまだ、まだまだロング、まだショートに変わらない、
みんなね頑張って買ってるんですね。
まあ一回ショートで痛い目あってるんでもうちょっと上でショートしないとみんな怖いのかもしれないですね。
そうか、でやっぱり下がらないですもんね、なかなかね、
なかなか、
まあ、何かこうイベントがない限り、
そうですね、介入があったとしても戻ってきたから、みんな多分リスク管理で下がってもまた素で買おうっていう考え方に変わってきてるんじゃないですか。
まあ、
ね、
まあ、なんかもう来た道だからっていうところで、とはいえね、今マーケットはやっぱロングなんで上は上で重いと思うんで、少し大きめのレンジでやらなければいけないのかなって気はしてます。
利益を得ようと思ったら、
まあ、そうです、みんなロングなんで上に行くとすぐ利益確定の売りが入るじゃないですか、はい、なので上には行ったとしても、まあ、ファンダメンタルズ見ると上なんだろうけれどもじりじり上で下にドズン、でまた買われてじりじり上、ドスンっていう、ポジション的にはもちろんより的にはそっちの方が、多いかなと思います。
でやっちゃいけないことは高値をつかまないことと安値を売らないこと、
まあそうですね確かにそれができたら一番いいかもしれないですね。だからその短期でやるんだったらもう全然どっち上やっても下やってもいいし、高値でブレイク狙ってもいいし、それ全然どっちでもやっていいんですけど、スイングぐらいから長いので持つとなるとちょっとそういう警戒が必要というか、しっかり低いところやった、低いところ高いところで待った方がいいかもしれないですね。
なるほど。
ちょっと狭い右斜めのこう、ラインみたいな感じの中でこうやる感じのイメージですかね。
そうだと思います。はい。だから、このままもし動かなくてまたレンジになって2週間ぐらい続いちゃう可能性もちょっとあるかなと思ってるんで、そしたらまあちょっと辛いけれど、この大きめの、まあこの156円前後のレンジの中でうまく立ち回るしかないんだろうなというふうに思って、上も下もやれるんじゃないかなと思ってます。はい。
まあ動くだけまだ足って感じ
ですかね。そうですね。でまあ、レンジ幅をこれから確定してくる、このままね横横になってレンジ幅確定してきたらそこからレンジ取引に入ってもいいかもしれないですね。最近でいうと 2,3 週間続くこともあるので、
確かに前も長かったですよね。
そうなんですよ、
ね、なんかね瀕死の状態でした
そうだね、本当に動かないと
何回か、ね、心臓マッサージ受けてました
、ね、2,3 週はマッサージした
そうですね、
そうならないようにね、なんか動いてほしいなと思うんだけど、これといったイベントでいうとね、
はい、
まあ、さっき言った NVIDIA とかも で本当になんかねサプライズがあったら嬉しいかなと思うんですけど、うんうん、本当の意味で言うと月末の PC デフレーターぐらいまでちょっとないのかなっていう気が
してる。来週
PC があって、はい、でそこの再来週にまた、ね、雇用統計ウィークになるんで、うん、そこまでもしかしたらこれといったものがないじゃないのかなって気はしています。
で、そこから FOMC とか日銀とかがあるじゃないですか、うん、そうするとやっぱりなんか待ち待ち状態
になって、ね、待ち待ち状態になって動かない可能性はあるかもしれない。
でも今週 PMI ありますよね、うん、
今週の PMI はちょっと楽しみですね、うんうん、最近やっぱり PMI の反応もいいので。
そうです、うん、23日にヨーロッパもアメリカも、
ね、
う
ん、PMI が
出てきます。
速報値なんで多分、まあ、動くと思いますんで、
はい、あれ議事録はダメですか、うん、人狼ゲーム誰が嘘をついてるのか。
議事録
めっちゃ楽しみにしてる。
したらその CPI の前だし、うん、CPI、まあ、いろんなちょっとね僕議事録最近動かないから、
うん、まあ、動かないですね。最近動かないですね。
NVIDIA の数時間前ですもんね。
NVIDIA の数時間前なんで、だからその反応できないんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどなるほど。いやパウパウがねもしかしたら嘘ついてて、
ゲームハトゲーム。
ハトになってるけど本当はタカだった。
いやもうだって、ね、議事録でパウルさんハトでももうみんな信用してないかなって気がします。
あ、なるほど、信用力なし。う
ん、信用力なし。
その後の方が動きますもんね。うん、その後の方がみんながわさわさなんか理事とかが動いたあたりがね。そっちが材料な感じがしますもんね。そうか、まあ、材料ないながらも
悩ましいな、悩ましい、本当悩ましいんで、はい、まあ、ちょっとブレイクしてくれたらと思うんですけど、157手前からショート
157
手前からショートなのか、まあ、今で見るでレベル感としては155円のどの2円ぐらいの幅で、もみもみするならしょうがない付き合うかって感じですね。
あ、まあ、でも2円あればね、うん、まあ、
2円あればね、
そうですよね、そう
確かに贅沢言っちゃいけないですね。うん、本当はトレンドが出ていってくれるともっとボラティリティである。2円の幅だとちょっとチャンスが少なかったりするんで、まあ、しょうがないけれども、まあ、止まるなら止まるで、そこに、そこでアジャストしていくしかないので。
そうですね。うん、ただ理想ではありますけど、うん、トレンドが出た時だけじゃなくてレンジでもしっかりトレードできるようになると、うん、またなんとなく、ね、トレードの厚みが増す感じがするじゃないですか、まあ、そうですね、トレーダーとしては、う
ん、まあ、基本一般トレーダーはレンジの方が得意だけどね。
あ、そうですよ、やっぱり
北風吹いちゃった。
トレンドが出るってことはボラティリティが高い、上がってくるってことなんで、やっぱり基本的にはボラティリティがない方がみんな得意ですよ、うん、ボラティリティがあるとみんな持ってかれちゃう、ボラティリティにやられちゃうんで、
そ
う
そ
う
そ
う、
ボラにやられてリスク管理でうまくいかなくてやられるパターンが多いから。
そうだったのか、ミヤ、うん、ちゃんもうなずいている、うん、3対1じゃないか。
いや、でも私はトレードしてた時はボラ重視だったんで、うん、完全にブレイク狙いでやることが多かったんで、うん、気持ちは分かりますよ、
ね、そっちを期待しちゃうじゃないですか、うん、大きな動きの方をだからこう、うん、抜けそうになってくるとよっしゃここからみたいな
気分、まあね、うん、確かに、だからそういうプレイヤーはで、うん、どっちかというと少ない方なんですよ。そのレンジでこのなんかぬるい中で、ぬるい中でって言ったんだけど、このどこで買ってもどこで売ってもレンジって負けないんですよね、絶対戻ってくるから。
だ
から
レンジって難品すればね、
そうそう、はい、難品しなくても負けないじゃないですか、
まあ、まあそうですね、
どの道戻るから、ね、
待ってる
だからそこで慣れちゃうとなかなか何ですかね、ボラが出た時に対応できない。でも本当に儲かるのはボラが出た時だから、みんなそこは勘違いしないでって感じです、
う
ん、
そうですね、
レンジは苦手だわって言った少数派が
よかった、
そうそう。でもレンジが苦手な人の方がやっぱり大きくボラが出た時に取れるから、
そうですね、
本当はその方がいいんじゃないかな、
そうなってほしいですよね、う
ん、でも大体レンジでやられてで出たら取り戻すみたいな、それを繰り返してるだけなので全然増えないっていう感じ、
なるほど、
ちょっとずつ減ってるみたいな気分になる時あります。
それ打ちすぎかもしれないね。
そうですね
難しい、だから本当はね、まあ、理想言えばレンジでぬくぬくやるって、そこでもうまく立ち回りつつ、やっぱ抜けたらついてくっていう両方できるといいんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
まあ、簡単に言うのやって話ですけどね、
まあ、大谷翔平選手みたいにならないですね、
二刀流、う
ん、二刀流ね、本当に二刀流でやったほうがいいですね、
まあ、メルメさんもね、
どっちも取りたいね、
う
ん、
そうです、
うん、
今度レンジが来たらうまくなりましょう、みんなでレンジ相場にね、うん、戦いたいと思います、
ね、レンジが楽しい、まあ、レンジもね、そうですね、うん、
ということで、はい、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります。この後 YouTube ライブでの延長配信ありますので、ぜひぜひお付き合いください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。それではさようなら。
さようなら。